では本日の聖書朗読の箇所は新約聖書の267ページ使徒の働きの16章11節から15節です。使徒の働きの16章11節から15節になります。新約聖書で267ページになります。ではお読みいたします。私たちはトロアスから船出してサモトラケに直行し、翌日ネアポリスに着いた。そこからピリピに行った。この町はマケドニアのこの地方の主要な町で植民としてあった。私たちはこの町に数日滞在した。そして安息日に私たちは町の門の外に出て祈り場があると思われた川岸に行き、そこに腰を下ろして集まってきた女たちに話をした。リディアという名の女の人が聞いていた。ティアティラ氏の紫布の商人で神を敬う人であった。主は彼女の心を開いてパウロの語ることに心を止めるようにされた。そして彼女とその家族の者たちがバプテスマを受けたとき、彼女は私が主を信じる者だとお思いでしたら私の家に来てお泊まりくださいと懇願し、無理やり私たちにそうさせた。今お読みいたしました箇所から本日は心を開かれる主と題しまして、鈴木手元牧師より御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。今朝も皆様と共に礼拝の恵みに預かれる幸いを心から感謝いたします。はじめに一言お祈りいたします。愛と恵みに富みたもを、私たちの作り主でおられる天の父なる神様、あなたの尊いお名前を心から賛美いたします。すぐる1週間も私たち一人一人の歩みを支えてくださり感謝いたします。開かれた御言葉を祝福してください。私たちがそれぞれに抱えています悩みや心配事をあなたの御前に下ろして、今この時あなたの御声だけに聞くことができますように助け導いていてください。語る者にも聞く者にも聖霊様の豊かなお取り扱いがありますように、お委ねして尊き主イエスキリストの御名でお祈りいたします。アーメン。前回パウロたちの行く手が聖霊によって妨げられたという場面を読みました。一度ならず二度までも彼らが進もうとしていた道が聖霊によって阻まれるということが続いたのでした。それで一行は西へと進路を変え、小アジアの西の端に位置するトロアスという港町にたどり着いたのでした。そのトロアスでパウロは幻を見ます。その幻は、一人のマケドニア人がパウロの前に立ち、マケドニアに渡ってきて私たちを助けてくださいと懇願するというものでした。翌朝パウロは仲間たちとその幻のことを分かち合いました。そしてその幻と聖霊に妨げられてこの地へ導かれてきたことなどを結び合わせて総合的に振り返ることによって、神が自分たちを海の向こうのマケドニアへと招いて人々に福音を述べ伝えさせようとしていることを確信するに至ったのでした。そしてパウロたちは直ちに船に乗ってマケドニアに渡ることにしたのでした。こうしてパウロたちは聖霊の導きによってヨーロッパでの伝道に向かうことになったのでした。今日はその続きです。11節、私たちはトロアスから船出してサモトラケに直行し、翌日ネアポリスに着いた。私たちとはこの書の筆者であるルカが同行していたことを表しています。 ルカは医者でもありましたので、病気がちなパウロを助けるために、パウロ、シラス、テモテたちと共に船に乗り、マケドニアに向かうことになったようです。船はエーゲ海を横断して、地中海に浮かぶサモトラケという島に到着しました。高い峰を持ち、花崗岩に覆われたこの島に、パウロたちを乗せた船は、錨を下ろして停泊し、夜が明けてから出港して、マケドニアのネアポリスという町に到着しました。順風に乗って2日でマケドニアの地に渡ることができたのでした。12節、そこからピリピに行った。この町はマケドニアのこの地方の主要な町で、植民都市であった。私たちはこの町に数日滞在した。一行はネアポリスから15キロほど離れたピリピの町へ行きました。現在もこのパウロたちが通ったとされるエグナティア街道というギリシャ半島をエーゲ海からアドリア海へと横切る道路は残っているそうです。すべての道はローマに通ずるという言葉がありますように、ローマはイタリア半島と占領した周辺の町々に大きな石で舗装した幅6メートルほどの街道を建設し、軍隊や伝令が素早く行き来できるようにしました。パウロたち宣教者たちは、このローマ帝国が築いた街道をたどって、町々に福音を運び、教会を築こうとしていたのでした。そして最初にやってきたのがピリピでした。ピリピはこの地方の主要な都市でした。このピリピという名は、紀元前4世紀頃、アレキサンダー大王の父親フィリッポスによって支配されたことに由来します。紀元前1世紀の終わりに、この町はローマ帝国の植民地とされ、ローマが決めた首長がローマの法律によって治めることになり、引退した軍人たちが多く暮らす町となりました。また街道沿いにあるため貿易も盛んとなり、経済的に栄えた町となりました。このピリピの町にパウロたちは数日間滞在したのでした。13節、そして安息日に私たちは町の門の外に出て、祈り場があると思われた川岸に行き、そこに腰を下ろして集まってきた女たちに話をした。この町にはユダヤ人たちが安息日に礼拝を行う街道、シナゴーグがなかったため、パウロたちは礼拝が行われていると思われた川岸に足を運びました。清めの儀式を行いやすいように、ユダヤ教徒は水辺に集まることが多かったのです。それで川岸に行ってみますと、祈りの場があり、女たちが集まっていました。ユダヤ教では、少なくとも10人の男性が集まらなければ正式な街道礼拝を行うことはできないと定められているのですが、この町にはそれだけの男性のユダヤ教徒がおらず、街道もありませんでしたので、女性たちは川辺に集まって非公式な礼拝を行っていたのでした。そんな女性たちの傍らにパウロたちは腰を下ろして彼女たちに語りかけたのでした。もともとのパウロ、すなわちサウロは厳格なユダヤ教徒でしたから、そんな女性たちの集いを重要視することはなかったでしょう。けれどもイエス・キリストに出会って彼は変えられました。恵みの福音に捉えられたパウロにとって、異邦人も女性たちも福音を分かち合うべき大切な存在であったのです。今日の中心聖句にはガラテヤ人への手紙3章28節を選びました。主婦を印刷してありますので、ご一緒に読んでみたいと思います。ガラテヤ人への手紙3章28節3杯、ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男も女もありません。あなた方は皆キリストイエスにあって一つだからです。恵みの福音はあらゆる国民、人種、身分、 年齢、性別の者たちと等しく分かち合われるべきものであります。そして恵みの福音は、キリストイエスにあって私たちを一つに結び合わせ、互いを尊び受け入れ合うことへと導くのです。パウロは分け隔てなさらない神の愛と、イエス・キリストこそ神が使わされた救い主であるということを示し、キリストを信じる者は皆罪から救われ、永遠の命を受け取ることができるという恵みの福音を分かち合いました。すると主は一人の女性の心を開いて、パウロの語る福音を心に留めるようにされました。14節、リディアという名の女の人が聞いていた、ティアティラ氏の紫布の商人で、神を敬う人であった。主は彼女の心を開いて、パウロの語ることに心を留めるようにされた。主はリディアという紫布を扱う女性実業家の心を開いて、パウロの語る福音に心を留めるようにされました。彼女の出身地のティアティラ氏は、エーゲ海を渡った小アジアのリディア地方にあり、昔から染め物に使う染料で有名な場所でありました。彼女は当時とても貴重で高価だった紫布を扱っていましたので、裕福な婦人であったことがうかがえます。そしてリディアは神を敬う女性でした。神を敬うとは、ユダヤ教の教えを信じる異邦人のことです。十章に登場した百人隊長のコルネリウスも神を敬う人物であったと紹介されていました。ユダヤ教の教えを信じ、創造主なる唯一の神を信じる信仰を持っていた彼女でしたが、神は彼女の心を開いて、パウロの語る福音を聞いて、イエス・キリストを信じるようにされたのです。ここには、彼女が福音を信じるようになったのは、神の働きによるものであったことがはっきりと告げられています。救いの主導権は神にあります。パウロたちは伝道の道具に過ぎず、救いを与える力は、その道具を用いられる神の手の中にあるのです。救うのは神、福音を聞けるところに連れて行き、信仰に導くのも神です。私たちは伝道においてこのことを忘れてはなりません。そのことを忘れるとき、私たちは伝道が進まないことに疲れてしまったり、自分たちを責めてしまったり、また教会に長年通っているのになかなか信じない方のことをもどかしく思ってしまったりしてしまいます。ですが、救いの主導権は神にあるのです。私たちクリスチャンは、自分自身も神の助けと導きによって救われたのだということを自覚し続ける必要があるのです。主権は神にあります。けれどもまたここには、パウロが語る言葉を通して彼女が救われたということも述べられています。神が人を救われる方法は、ご自分のしもべを使わして福音を伝えさせることであり、そのために教会が全世界に出ていくように命じられていることも私たちは忘れてはなりません。かつて宣教師のウィリアム・ケアリーが宣教団を設立することを教会の会議で提案したとき、年配の議長は、若者よ、座りたまえ、神が異教徒を改心させるよう思われるなら、異教徒を改心させようと思われるなら、君の助けや私の助けを借りずになさるだろうと言ったそうです。若者よ、座りたまえ、神が異教徒を改心させようと思われるなら、君の助けや私の助けを借りずになさることだろうと言ったそうです。この議長は神の主権というものを真剣に受け取っていました。しかし彼の過ちは、教会の伝道の責任も同じように真剣に受け取ってはいなかったことにありました。神は私たち教会の伝道の働きを通して人々を救いに導かれるのです。だから私たちは、あらゆる人々にありとあらゆる方法で福音を知らせるために、できる限りの工夫や努力を捧げなければなりません。ある宣教師は、現地の人々と同じように髪を伸ばし、 同じ服装を着るなど、その文化を尊重して福音を伝えるように工夫したそうです。私が働いていた相模原の教会では、子どもの多い地域であったため、育児サークルや英語教室を行ったり、またお芋掘りやバーベキューなどの行事に地域のご家族を招いたりして、福音を分かち合うように取り組んでいました。また先週の選挙フォーラムで紹介された横浜の教会では、目の前の道を多くの人が通りかかるということで、掲示板に力を入れ、季節ごとに装いを変えたり、聖書の言葉や星野富弘さんの詩歌を貼ったりして、福音を分かち合うように取り組んでいるということでした。散歩などで通りかかる多くの方が足を止めて見て行かれ、中には聖書の言葉をメモして行かれる方もおられるということでした。こうした地域性や教会の賜物に応じて伝道が取り組まれることが大切です。私たちは個人においても教会においても与えられている賜物に忠実に向き合い、それを十分に生かそうと努めることが求められているのです。15節。そして彼女とその家族の者たちがバプテスマを受けたとき、彼女は、私が主を信じる者だとお思いでしたら、私の家に来てお泊まりくださいと懇願し、無理やり私たちにそうさせた。リディアは福音を受け入れ、家族の者たちと共にバプテスマを受けました。夫は登場していないことから、彼女は独り身の家の主人であったと思われます。この家族の者たちという言葉、この家族とはギリシャ語でオイコスというんですけれども、この家族の者たちという言葉には、子供たちやしもべたちが含まれていたことが推測できます。身分も年齢も異なる一家全員がバプテスマを受け、共に神の家族とされた、その喜びの様子が確認できます。そして、主によって心を開かれたリディアは、自分の家を解放して、パウロたち一行を迎えたのでした。ギリシャ語の本文では、私の家に滞在せよという命令形や、無理やり強いたという強い表現がなされていて、リディアの強い願いや積極性が読み取れます。彼女は主にあってパウロたちを迎え入れ、福音の宣教が広がるために協力を惜しまなかったのです。こうしてリディアの家は、キリスト者たちの集会の場、伝道の拠点として使われるようになり、ヨーロッパ最初の教会として用いられるようになるのです。このピリピの教会に宛てられた手紙を読みますと、ピリピの教会は女性たちが多く活躍し、パウロたちのマケドニア地方の宣教を経済的に支え続けた献身的な教会であったことがうかがえます。彼女は忠実なしもべとして持っている賜物を捧げて、自発的に伝道の働きに協力しました。キリスト教会には裕福な人も貧しい人もいたわけですが、その異なる社会階級の人々の間に心を開いた親しい交わりがあり、協力があったことがここに示されています。与えられている富や健康、時間などの恵みを神から与えられているものとして、信仰を持って受け取り、それを主に喜ばれるようふさわしく用いることが私たち一人一人にも求められています。心を開かれ救われた者は、同じように主が導いて出会わせてくださった仲間たちにも心を開き、宣教の働きに共に協力することへと導かれていくのです。このように神は、パウロたちをマケドニアに導いてリディアとの出会いを与えてくださいました。そして彼女の心を開き、神の家族に加えてくださり、親しい交わりを与えてくださり、パウロたちのヨーロッパ宣教を後押ししてくださったのでした。こうしてリディアが信仰に導かれ、この地方の宣教の拠点が得られたことで、パウロたちはあの聖霊が行く手を妨げたことも、 すべてはこのヨーロッパの地に福音を述べ伝えさせるためであったと、神の導きの確かさを強く覚えたことでしょう。この日、この世界の中心であると自負していたローマ帝国の一角を、全世界の究極の支配者であるキリストの先発隊が占領しました。このことは誰にも気づかれませんでしたが、しかし主は知っておられました。小さな一歩ではありましたが、この後の歴史においてどんなに大きな一歩であったかと思わされます。私たちはこの世界の現実に対して自分たちの働きは無力で何の意味もなさないと思ってしまいがちですが、そうではないことを歴史は示しています。ローマ帝国の支配は崩れ、キリストの教会は現在も残りました。教会には世にはなき交わりが与えられています。その教会の交わりというものは、他の宗教と違って男性と女性とを平等に歓迎するというものでした。またギリシャ人は社交グループから奴隷を締め出しましたが、クリスチャンは仲間に加えれました。ユダヤ人は礼拝者を人種と性別によって分けましたが、クリスチャンは彼らを共に主の食卓の周りへと呼び寄せました。そのような交わりが教会には与えられています。そしてこの教会の交わりが社会をも変えていくものであるということも覚えさせられます。日本でも昔は男尊女卑が強くて、女性は仕事をしたり学問を学ぶということから遠ざけられていましたけれども、日本の教会は女性の教育や地位の向上のために力を注いで、やがてこの日本の社会も平等な社会が導かれるようになっていきました。また全世界においても奴隷制度ということが幾世紀も残りましたけれども、その幾世紀もの時間はかかりましたが、最終的には奴隷制度も廃止されるようになっていきました。私たちはこの世界の現実に対して、自分たちは無力で私たちの働きは何の意味もなさないと思ってしまいがちですが、そうではないことを歴史は示しているのです。主が私たちの捧げる小さな働きを喜んで受け取ってくださり、豊かに用いてくださることを私たちは信じ、そして互いに助け合い励まし合って、自分たちに委ねられた福音の宣教に忠実に取り組んでまいりたいと思います。そのためには、自分の知恵や頑張りだけで進めようとするのではなく、主の導きを祈り求めながら伝道の働きに取り組むことが大切です。結果は主に明け渡し、私たちの思いを超えた主のご計画に心を開くことが大切です。そして何より大切なのは、神が私たち一人一人にイエス・キリストを与えてくださっているという事実、その事実を深く覚えることです。イエス・キリストをも惜しみなく与えてくださるほどに、私たち一人一人は愛されている、その神の愛と恵みに生かされること、感謝と喜びに満たされていること、そのことが宣教の働きにおいて欠くことのできない大切なことです。私たちの働きの原動力は恵みと喜びに満たされることです。リディアも恵みに満たされてパウロたちを家に迎えました。パウロたちを家に迎えることは、周囲からの評判を損ない、商業的な不利益を被るリスクもあったでしょうが、それをはるかに超える恵み、天に自分の名が書き記されている喜びと感謝にあふれて、リディアは喜んでそれを成したのでした。パウロもコリント人への手紙第1の15章で、 私は他のすべての人たちよりも多く働きました。働いたのは私ではなく、私と共にあった神の恵みなのですが、と多くの働きをなさせたのは神の恵みであると語っています。すべては神の恵みです。私が何か良い働きができたとすれば、それは健康や能力や仲間や努力する力などすべてを神が与えてくださったからです。そういう感謝と謙遜を持って神を讃えて生きる、そのように神の恵みに生きる私たちでありたいと願います。ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男も女もありません。あなた方は皆キリストイエスにあって一つだからです。神の家族としての親しい交わりが与えられるのも、この神の恵みに満たされることによります。年齢も性別も育ちも違い、能力や経験も社会的地位も様々に異なる私たちが一つとなり、親しい交わりに預かれるのも、キリストイエスにある恵みに満たされ、心を低くされ、そして神が御子をも賜ってくださったほどに自分を愛してくださっているという喜びにあふれることによるのです。お祈りをいたしましょう。ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男も女もありません。あなた方は皆キリストイエスにあって一つだからです。すべてを治めておられる主なる神様、あなたの皆をたたえます。あなたは主権を持って私たちを救われるお方です。どうか私たちが自分たちの知恵や能力でことをなそうとして行き詰まってしまわないようにお助けください。いつもあなたの導きに心を開き、私たちの思いを超えたあなたの御業を期待して結果を委ねながら歩めますようにお支えください。またあなたは私たち教会に福音伝道の働きを委ねられました。どうか私たちがあなたからいただいているとあなたからいただいている愛と恵みに結ばれながら、いただいている賜物を生かして人々に福音を伝え、あなたの愛を分かち合うことができますように、励まし導いてください。そしてリディアのように、あなたの愛に満たされ、恵みに満たされて、喜んで持てるものを捧げていく私たちとしてください。私たちの救い主、また宣教の主であられるイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
お座りいただいたままで、新聖歌211番雨なる喜びをもって主を賛美いたしましょう。
Thank you. よ。